続いて5番宮入典子議員の登壇をお願いします。宮入典子議員。宮入典子議員、
はい、議席番号5番宮入典子でございます。今回は、2問の質問をしたいと思っています。担当課長さんの一問一答でご返答をお願いしたいと思います。はい、
宮入典子議員、
はい、まず第1問が、健康長寿計画基本計画の1生活習慣病の発生予防の対策としてのがん予防対策についてお伺いいたします。はい、
はい、宮入典子議員、
はい、がんは我が国の死亡原因の第一であり、青木村においても死亡原因の第一です。成人の2人に1人はがんになると言われる時代、がんで死亡しないようにするには早期発見早期治療しかありません。まだ若いからがんにはならないとか、家にはがんになった人は一人もいないから大丈夫とか思っている人も多いかと思いますが、誰ががんになるかということはわからない時代になっております。健康長寿延伸計画の第一次計画令和元年から5年で見ると、毎年16人から24人の人ががんで亡くなっております。心臓病や脳卒中で亡くなった人の1.6 倍から2倍になっています。また令和4年のがんの医療費は5621万円にもなり、青木村の医療費を上げる原因の一つでもあります。がんによる死亡数を減らすことが健康で長生きできる重要な要素にもなり、医療費の削減にもなります。はい、議長。
宮入典子議員、
はい、令和6年度の各種がん検診の受診率をお伺いします。
尾根沢自民福祉課長、
はい、それではお答えいたします。令和6年度のがん検診の受診率は、胃がん検診が 5.9%、 大腸がん検診が 18.2%、 肺がん検診につきましてはレントゲンが 13.8%、CT が 4%、 乳がん検診は超音波検診が 19.2%、 マンモグラフィーが 12.3%、 子宮頸がん検診が 15.5% で、これらは前年と比較しましてほぼ横ばいの状況にあります。ただしこれは村で実施している検査の受診率になりますので、他の社会保険等で受診している方や人間ドックで受診した方についてはすべての把握はできませんので、実際はこの率よりも高いと思われます。がんは早期発見をすれば治癒する可能性、生存率も高くなり、経済的身体的負担も少なくなります。早期発見のためにも検査受診率の向上は、大事なことであると考えております。以上でございます。
宮入典子議員、
はい、ありがとうございました。第2次の計画令和5年から10年の受診率の目標は、国の健康日本21の目標 50% に倣って、確か 50% を目標としているわけですが、今お聞きする限り 50% には相当、まあ、距離があるというか、相当な努力と村民の皆さん ご理解がないと達成することはできないかなと思います。それで、総民の皆さんが受診しない理由とか、そういうのはお分かりになりますか。
尾根沢住民福祉課長、
はい、お答えいたします。がん検診を受診しない理由といたしまして、まあ、第2次青木村健康寿命延伸計画策定アンケートによりますと、まあ、時間がないという理由が一番でございまして、そして面倒、健康に自信がある、定期的に通院している等の理由が挙げられております。以上のことから、まあ、議員も先ほどおっしゃいましたように、まあ、自分にはがんは関係ない、自分は大丈夫といった自信から身近な病と思っておらず、検診に結びついていないではないかというふうに考えております。以上でございます。
宮入典子議員、
はい、ありがとうございました。 確かに、自分はがんにはならないという自信がある方もあるかと思いますが、村でもね、検診の時期とか時間帯などを工夫して受診しやすくしてらっしゃることは存じておりますので、その点ではまあ感謝申し上げます。しかし村民の皆さんには広報とかだけではなく、検診受診の申し込みの時に病気についてのリスクとか検診の重要性をもっとの PR する方法が必要かと思いますが、そこら辺はどう考えますか。
北村村長。
受診しない理由として時間がないとかっていうお話がありましたけれども、そういう方へ の, 受診勧奨に対する PR とか工夫がありますでしょうか。
北村村長。
検診のリスク、それから重要性の PR についてご答弁申し上げます。検診の申し込みと一緒にですね、がん検診の案内も一緒にさせていただいておりますが、内容につきまして今ご提案いただきましたことをさらにこの中に織り込めるかどうか検討してまいりたいというふうに思います。またがん検診を受診して精密検査になった方は精密検査の受診勧奨を行っております。今後村で実施しております健康づくり講演会でありますとか、健康教室、介護予防教室、あるいは始まりました青木カフェ、こういった場でがん検診の案内、あるいはその重要性について PR をさせていただいておりますし、今後も引き続いてやってまいります。特に通院中であるから検診を受けないという方に対しましては、通院中の疾患に対する治療だけではなくて体全体の管理を受けられる、こういったことをするような検診する意義、あるいは重要性についても自動勧奨を行ってまいりたいというふうに思います。
で、村長さんから今お話があったように、がんに対する情報というのはやっぱり随時やっていかなきゃいけないと思います。例えば乳房検診なんかの時には乳房のね、モデルみたいなのを置いて、あとパンフレットなんか置いていらっしゃるわけですけれども、実際に乳がんというのはどんな硬さにあってどんな感じがあるかというようなことを検診の会場で具体的に教えてあげるということが必要かなというのを思っているんですよね。それでがんが発見されたという方も確かに村民の中にはいらっしゃるんです。だからがん検診でそのがんが発見できるということはとてもありがたいことだと思いますので、そういった意味で、検診の時だけじゃなくて、例えば女性の集まりとか地域でのね、会議やなんかの時にそういった具体的な啓発という活動でしていただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、
宮入典子議員。
はい、次の質問に移ります。がんになったことのある人とその家族が集まって情報交換をしたり悩み事等を話し合う、いわゆる家族会というのはありますでしょうか。なければぜひ作っていただければありがたいと思います。いかがでしょうか。
米沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。がん患者の家族会はがんの患者さんやその家族等が中心となって情報交換や交流、悩みをの相談を行う場所、またがんサロンというものもございまして、これはがん患者さんやそのご家族が療養所の悩みや不安、体験等を語り合う交流の場でありますが、現在村内にはそういった場はございません。家族会やがんサロンの多くはですね、医療機関内の場所で行われることが多く、上昇圏域では上田医療センター内でがんサロンが開催されております。またがん経験者によるボランティアスタッフによる相談会等も開催されております。がん患者の方が悩みや相談等、がん患者の方の悩みや相談等に対応するには専門の研修を受けた看護師、あるいは医療ソーシャルワーカーの方が正確な情報に基づいて悩みや不安、疑問等を一緒に考え支援していくことが求められるため、現在の村の状況で設置運営することは難しいと考えております。以上でございます。
宮入典子議員。
はい、ありがとうございました。確かに、私はがんにならないと思っている方は 同じ悩みを抱えている人と話をしたいということは思わないかと思いますけれど、病気になった方に関して言えば、どういう悩みがあったのか、それをどういうふうに解決していったのかというのは、やっぱり当事者の方の話を聞くというのが一番だと思いますので、また、16人から20人からの患者さんがいるとなれば、例えば乳がんだけじゃなくて、いろんながんにかかった方の交流会みたいなのもぜひ考えていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、宮入典子議員。
はい、次に第2問に移りたいと思います。がんアピアランス用品の購入の補助についてお伺いいたします。長野県では令和5年からがん患者さんの就労や社会参加を支援するために、治療に伴う外見の変化、傷跡、脱毛、乳房の喪失など、患者さんの苦痛を軽減させるケアとしてアピアランスケア用品購入補助事業を行っています。青木村でも同じく、県と同じく補助事業を行っています。例えば糖質補助補正具としてウィーク、それから乳房の補正具として乳房補正パッド、それから補正下着など、それから指とか鼻をがん治療で欠損した部分の補正具、これらの購入補助の2分の1を上限2万円を各1回として、補助をしています。で、はい、すみません、
宮入典子議員。
はい、まず第一として、青木村では年間何人くらいの患者さんが購入の補助申請をしていますか。また申請等に関する問い合わせは何人くらいありますか。
米沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。青木村におけますアピアランスケア補助申請の実績につきましては、令和6年度が2名、令和7年度も2名でございます。またこれ申請した方以外のですね、問い合わせにつきましても数件ですがございました。以上でございます。
はい、
宮入典子議員。
はい、ありがとうございました。そうすると、がん患者さんから比べるとすごく少ない、補助になっていますね。多分あの何割かは補助が必要ない、例えばそういったウィッグをつける必要がないという方もいらっしゃるかと思うんですけど、やっぱりそういう制度を知らないでいらっしゃるって方もいらっしゃるかなっていうような気がします。今あの上田の医療センターの中では、患者さんにアピアランスケア の補助についてのお話はしていらっしゃるようですけれど、なかなか PR がいかないかなというふうに思っています。はい、
宮入典子議員。
はい、補助事業についての PR なんですけれど、今病院の方でもねやってらっしゃるっていうお話はお聞きしたんですけれど、青木村では確かホームページに載っていたと思うんですが、もう少し具体的にあのチラシみたいなもののところにアピアランスケアもあるよっていうことをあのお知らせできるような、そういったチラシをね、検診会場とかあるいは、役場のどこかに貼り出すとか、なんかそんなようなことができるでしょうか。
米沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。現在アピアランスケアの補助につきましては、青木村のホームページの方でご案内しております。またアピアランスケアの案内につきましては、まあ、基本的にどこで購入するのか、どういったものを購入したらよいかとの相談は、まず治療等を行っている病院の、医療ソーシャルワーカーの方が行っておりまして、今議員おっしゃいましたように、その際にアピアランスの補助についての説明をしていただいているものと認識しております。また、上田医療センターにおきましては、さらに頭皮ケア、ウィッグ相談会、装着会を開催し、ウィッグの専門アドバイザーによります相談、頭皮ケア、ウィッグ装着のお手入れ方法、ケア防止などの実際に商品に手を取り相談する会も行っております。そういった場におきましても、アピアランスケアについての PR を行っているものと認識しております。またご提案いただきました、検診会場にパンフレット等を設置することにつきましては、可能でございますので対応させていただきます。以上でございます。
はい、宮入典子議員。
はい、ありがとうございました。上田市では具体的なそのチラシみたいなのを作りまして、あの病院の窓口に置いていただくとかいうことをやってらっしゃるようなので、分かりやすくてね、とってもあの綺麗なパンフレットになっておりましたので、それでも、ね、検討していただければありがたいと思います。はい、
宮入典子議員。
はい、 アピアランスケア用品の購入補助の申請については各市町村の窓口というふうになっております。ですからやっぱり市町村にはね、そういったことが相談ができるよとか申請ができるよというような、あの案内とかね、そういったのがやっぱりしっかり必要かなというふうに思います。それで厚生労働省の令和6年4月がんとの共生のあり方に関する検討会の報告によると、やっぱり、外見等の、体験をした人の情報として、得られなかった情報としては、地域など費用に関する情報が得られなかったっていう人が 36.4% あるようでした。だからやっぱり各市町村でやっぱりこういう制度があるよっていうことはやっぱりしっかりと教えていただく必要があるかと思いますので、ぜひ窓口にそういった PR を設置していただければいいのと、それからアピアランスの補助の窓口ですよっていうような、そういった立て看板でもないけどお知らせできるような表示ができると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。これからますます高齢化が進んでいくと、がんにかかる人も増えてきます。乳がんだけでなく胃がん、大腸がんと、から放射線治療や抗がん剤の服用でさまざまな困難を抱える人も多くなってきます。相談窓口の充実が望まれます。実は私の友人も乳がんで10年近い治療を受けてきましたが、発病当時はアピアランスケア用品の補助なんていう制度がなかったので、自分で毛糸の帽子を作ってかぶっていたというような時代もありました。今年の1月の時には元気な姿の写真をメールで送っていただきましたけれど、つい先月お亡くなりになっちゃったというようなお知らせをいただきました。とても残念でした。ただアピアランスケアだけでなく、そのがんの早期発見早期治療というのがもっともっと広がっていかなければいけないなと思いました。まあ、その方はまだ子どもさんも小さく、奥さんが必要な時期でしたし、また彼女は世界的にも活動するようなお仕事をしていらっしゃったので、とても亡くなったということに関しては、まあ、残念で なりません。このように若くしてがんで亡くなることがないように、早期発見早期治療を進めていただきたいと思います。はい、以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
宮入議員の一般質問は終了しました。